ラジキャスの運営者がお送りするオフィシャル番組です。本日はなんとムッキムキのゲストの方が3人もお越しいただきました。心地よい圧を感じる私とパワフルなゲストの皆さんとのトークをお楽しみください。今回は前々回にお越しいただいたアスリートで年間400杯のラーメンを食す市場春野新さんからボディービルダーの方を紹介していただきました。間近で見るボディービルダーの筋肉にね、興奮しました。だいぶね、興奮しているのが伝わると思うので恥ずかしいんですけど、ぜひ最後まで楽しんで聞いてみてください。ゲストコーナーでーす。さあ、今日はですね、この狭いスタジオがね、今までで一番人口密度高いのかなっていう状態なんですけども、さらにその人数もさることながら、そのね、なんていう、さらに圧をね増しているっていうね状況なんですけども、さあ、今回のゲストは前回12月のゲストで来ていただいた市場春野新さんもいらっしゃるんですけども、まあ後です、声出てきますよ、後で出てきますけど、いらっしゃるんですけど、その方のご紹介でゲストの方は市場春野新さんとケビンさんとコウタさんです。ようこそいらっしゃいました。
はじめまして、よろしくお願いします。
さあ、どなたから紹介していこうかな。でもこれは一回ちょっとね、紹介者の方がこう どう紹介していただけるのかなっていうところちょっと聞いてみたいんですけども、今日お連れしたお二方についてちょっと紹介していただけますか。
はい、皆さん、明けましておめでとうございますっていうともうね全然遅いんですけども、下手すればもう節分とか ね、
そ う、 ですね、
そういう時ですかね、うん、はい。で、今日はですね、僕のラーメン友達というかラーメン仲間、そして筋トレ仲間であるお二人を連れてきました。まずはケビンさんです。
はい、あなたと筋肉の駆け足、ケビンと言います。よろしくお願いします。
お願いします。さあ、続きまして、はい、
はい、僕実はね、中央学院大学という大学で、陸上部のコーチもやっているんですが、はい、その時の教え子でそのまま実は、筋肉の世界に入り、そしてラーメンも食べ、今人生を狂わされてしまったという男を紹介します。それではどうぞ。
自称家系ラーメンマスターの猪瀬です。ボディメイクコンテストで日本一を目指します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、ケビンさんと猪瀬浩太さんだけど、今後名前は浩太さんでやっていく感じ。
そうですね、浩太の方で、
じゃあ浩太さんでお呼びしたいと思いますね。
よろしくお願いします。
お願いします。さあ、こういうことで、市場さんのお仕事は、終わりましたけども、
はい、小学院大学陸上部コーチ短距離の方ですので、はい、実は、駅伝部とは関係ないので、
はい、
はいはい、そこのところよろしくお願いいたします。
ちょっと駅伝有名ですからね、
はい、
ちょこちょこ入ってきていただきますんで、
はい
はい、今日はね、そのね、ケビンさんとコウタさんちょっと中心にね行きたいなと思うんですけども、このお二方のね、ちょっとその筋肉、ちょっとごめんなさいね、ラジオでちょっとね伝わらないかもしれないんですけど、私めちゃくちゃすごいね感動してるっていうか、初めてこんだけすごい方目の当たりにしたんですけど、やられているその活動というのはやはりボディビルですか。
はい、私ケビンの方は、ボディービル、そして、まあ、その筋肉に関わることも全般ですかね、まあ、あのトレーナーとして指導もさせていただいてますし、一応あのタレント活動のようなこともさせていただいてまして、はい、そして、今日はこれは言っとかなきゃいけないのが、はい、あの日本お姫様抱っこ協会副会長やっておりますので
マジかごめんなさい、まあ、ちょっとねちょっとあの惹かれる
ちょっとなんかあれですよ、あの初めて聞きましたね
あのいやこれ女子の夢ですよね、お姫様抱っこされたいっていうのは。あのちょっとね、私ちょっと半分女子みたいなところあるんでめちゃくちゃ惹かれるんですけど、あそうなんだ、お姫様抱っこ協会
副会長、
はい、じゃ会長がいるのかなあちょっとねその辺はちょっと終わった後で、ね、掘り下げてねちょっと聞きたいところなんですけど、まあはい、じゃあ続いて、じゃあコウタさんも見たところも同じように筋肉ムキムキな感じなんですけど、やられている活動は。
はい、私は、フィットネスジムの店長をやらせていただいてます、はい。あとはあのパーソナルトレーナーとしても、うん、現在活動をしておりまして、で、まあ、あのパーソナルトレーナーとして、まあ、活動しつつも、まあ、ボディメイクでフィジークという、うん、まあ、競技の選手としてもあの今活動をしているものです。
へえ、フィジークっていう競技があるんですか。
そうですね、まあ、フィジーク、まあ、最近結構ブームで、うん、あの若い人たちに人気なんですけど、うん、あのまあ、ボディービルとは違ってこうサーフパンツを履いて、まあ、海でこう映える、まあ、海でいたらかっこいいっていうようなコンセプトで、まあ、行われるボディメイクのコンテストですね、はい、それをちょっとやってます。
なるほど、はい、ボディメイクなんですね。
そうですね、ボディメイクです。
あ、そうなんだ。じゃあ二方も、まあ、あのトレーナーもされてて、ご自身もこの見せる競技 の選手ということでもあるわけですよね。
そうですね、
はい、そうなんだ。ケミさん、なんかこの間市場さんがゲストの時、まあ、そのオフレコで聞いたのかな、もうなんかラーメン屋さんにいるとケミさんですよねとか言われるぐらいもう有名なタレントかタレントさんってい
やもうあの筋肉業界の中限定でしょうけども、はいはい、ちょっと声かけさせていただくことはたまにありますね。
そんな有名な方がこんな郊外まで来てるとは本当申し訳ないなっていう感じですけど、
いやいや僕は次は来たい場所でしたので本当に今日嬉しいですね。
いやいやいやいや、ありがたいですね。で、市場さんがもうこの間の市場さんが来られたもう肩書きというのはもうラーメン年間400杯という、まあ、キャッチコピーみたいな感じで来られたんですけども、ケビンさんも一緒に行かれるということなんですけど。
あですね、はい、市場さんと僕とコウタ君の3人、はい、もう1人いるんですけど、はい、あのマッスルラーメンクラブという、はい、もう名前の通りなんですけど、まあ、筋肉とラーメンを愛していて、まあはい、それを実際実践に移すというそういう、まあ、あのチームを組んでまして、で、あの今日も実はここに来る前に、はい、ラーメンと筋トレを実践してきまして、は
い、先にもうラーメンお召し上がりになって来られた感じですね。
そうですね、筋トレした後ラーメンという形で。
なるほど、はい、そうなんだ。この後またラーメンとかないですよね、さすがに。
行かないんですか。
今ここあの本厚木なんですけど、はい、あのここから歩いていくと生まれてもあるし、はいはい、さっきは麺屋食堂を食べたんですけど、はい、あのまだまだね、あの、はい、いっぱい食べなきゃいけない店も、
ちょっと、なんか新しい店見つけましたよね。
そうなん
です。
俺系あとラオシャンもあったんで、あのもうここは夢の国っていう。
いやもうラーメン街道ですかっていう
激戦区ですよね。
すごいっすね。いやこの間も市場さんの話聞いてもうぶったまげたんですけど、このあと2軒3軒行くような勢いで帰っていかれたん で1軒でなんかもう一杯行くようなのなんて言うんでしたっけ。
はしごですよね。
はしご
は定番。
ですね、僕らのベースで言うと、はい、1日に5、6軒来ますね。
そしてその、 あの筋肉なんかどういうことになってるんですか。
あれですよ、あの筋肉、はい、ごつや連中で、はい、あの昔のドラクエみたいに並んでどんどん入ってって、あのお店の人に引かれて、はい、ラーメン屋はいいんですよ、はい、たまにあのパフェとか食べに行くと、うん、あの明らかにちょっとなんか見ちゃい子供には見せちゃいけないような扱い受けちゃうんで。
へー、 パフェ行くんだ。このムキムキやドラクエ
の9割方女の子しかいないのにごつい男が入ってきてなんだこいつらみたいな視線を感じますね。
彼は愛知の出身なんですよ、はい、で愛知であのバケツみたいなパフェを食べるって話になってあのケミ君の号令で、はい、それであの今日集まってるこの男3人で、はいはい、パフェをでかいパフェをつついてたっていう、そういうシュールな、ね、あの絵もねあの以前あったんですよ
すごいっすね。じゃあでもその分取り入れたら鍛えなきゃね、消化されなきゃ、だって筋肉にはなんないですもんね。カフェとかラーメンとか。
そうですよね、
いや この間と同じこと話してる
よな。同じような種類が集まってるからなん
で、ね、同じ話題になっちゃ う, ってい
う、ね。同じ話題になっちゃうけど、でも、ね、もう彼と僕の違いっていうのは、うん、僕は減量はしてない。彼らは減量してるっていう。うん、そこがやっぱりね、あの大きな違いなんですよ。
いやいやいや、
そこはもう掘っちゃっていい、
ね、いやいやいや、とはいえムキムキな市場さんでもあるし、まあちょっとさっきからね、コウさんなんか黙っちゃってるんでね
すみません。
いやいや、あのせっかくなんで、はい、あのその私なんかはこうなんていうのかな、筋肉をつけようっていうこのきっかけっていうの人生生きてきてなかったんですけど、なそのきっかけ、じゃあせっかくだ、コウタさんから聞いてみる。はい、筋肉つけようっていうそのきっかけっていうのは何だったんですか？
そうですね、うん、これあの大学生時代の時に、うんうん、彼女に振られまして、うん、はい、そこでですね、うん、ちょっと何ですか、筋肉をつけて、うんうん、もっとモテてやろうって。
なるほどですね、
はい、普通でしたね、意外と。
意外に普通なんですけど、
意外に普通から始まりましたね。
まあ、いやいやいや悔しいで、うん、こういうことを、うん、まあバネにするの得意だったので、うん、それでまあ筋トレの方に目覚めてしまったというのがありますね、う
ん
う
ん、でもモテた、筋肉ついてモテるようになった。
あ、モテましたね。
あ、本当、意外だ、
意外、
はい、なんですかね、うん、その後多分 2人ぐらいか
な、まあ、それはいいんじゃない、応援してるから、
はい、
そっか。でも筋肉がこう筋肉好き女子をこう引き寄せるんですかね。
だと思います。筋肉が女子を引きつける、
うん、あ、うん、あ、なんか名言みたいな感じになってますけど、
奥が深い
ですへー、なるほどね。じゃあその振られたのをちょっとき
っかけに、ね、きっかけに筋トレを始めて、ね、で今に至る、
へー、
で結局それが職業になってっていうような感じですかね、うん、
ま
あ、でも彼実は大学時代の公務員志望だったんですよ。なのにジムのトレーナーになっちゃったって考えると人生変わっちゃったよね。
そうですね、
真面目に考えちゃうんですよ。
そうでした。
そうなんだ、
はい、
なるほどね。ケミさんのこの筋肉のきっかけっていうのは何なんですか？
あ、僕結構、うん、あのこの上を話すきっかけは割とあるんですけど、うんうん、あの中学2年の時に、うん、あのまあ、当時その学年で 1,2 を争うようなこう腕相撲が強い、はい、あの生徒でして、うん、でまあその一人ものすごく強敵がいたんですよ、
はい、
そいつに絶対勝ちたいっていうところからちょっと筋トレを始めたっていうのがきっかけでしたね。
なるほどね。そうか、そういうなんか勝負魂から来た。
そうですね、
あ、やっぱり男の子ですよね。なんか失恋をバネにとか負けたくないっていうのとか。なるほどな、すごいな、やっぱりちょっと違うな、自分たちがかっこいいなって思いますね、はい。
ラリキャスネット、
さあ後半戦行ってみたいと思います。じゃあいろいろちょっと聞きたいことあるんですけど、なんだろう、まあ、さっきの、まあ、きっかけともちょっと重なるんですけど、この筋肉あって人生得したなっていうエピソードなんかあったら聞かせてください。
あ、じゃあ私ケビンの方から、
はいはい、
やっぱそうですね、筋肉を通じていろんな人と出会い、うん、共通のまあ趣味だったり思いだったりっていうのもありますし、うんうんうん、
はい、
僕の場合あのコンテストが海外なんですよ。なのでそのコンテストを通じていろんな国いろんな場所に行くことができたというのが非常に大きいですね。
こういうなんかボディービルとかが盛んな国っていうのはどこなんですか？
やはりアメリカが一番盛んなんですけど、もうあの世界中に広がってますね。あ、
そうなんです、世界中でもこの筋肉を見せるっていう大会が
もうあちこちで、
はい、
開催されてますので。
そうなんだ。コウタさんはどうですか、なんかこの筋肉つけてなんか人生得したぞみたいなのあるんですか。
そうですね、まあ海に行くとやはり注目の的になるところですかね。
あー、わかる、なんか見ちゃう。
沖縄に昨年行きまして、で彼女とこうビーチを歩いていたんですけど、やはりこう目線をすごい感じるんですよね、で、あ、ボディービルダーの人じゃないか、そこ話とか聞こえてくるんですけど、まあなんていうか気持ちいいですよね。
ですよね。
あれ、そんなキャラだったんだ。
いや、まあ
いつも控えめにしてるわけだね。
いやいやいや、やっぱかっこいいですもん、見てて。そうか、やっぱそう、得しますよね、特に夏場とかね。いいな、そうなんだ。そうか、体をどうやって維持してんのかなっていうのも、まあ、トレーニングと大きく分けてトレーニングと食事とあるんですけど、どうなん、もう一般の人とだいぶ違うようなライフスタイルになってくるんですか。
そうですね、まずトレーニングの方は、僕らのように筋肉を大きくしたいという目的の人は、まあ、自重でやる腕立て伏せとか、そういうものだけじゃなくて、まあ、ジムとかでちょっと器具を使ったりした重い負荷を与えてあげる必要がやっぱりあるのかなと。
どんくらい重いんですか。
例えば、こう鉄の重りを担ぐスクワットだと、まあ、ここにいる皆さんだと150から200何キロぐらいは上げますかね。自分の体重の2倍3倍
の人で、だいたい初めての人だと30キロぐらい。
どうですかね、多分その体重分ぐらい上げたら強い、
強いって言われてます、
ね、ですよね。いや、自分の体重持ち上がんないですよ。もうなんかもう、お米なんか買った日にはもう きつくてなんかもう後悔するようなあれですから、それ150
キロは上がる。
キロは
みんな上がります。
まあ上がって、あとはもうそこから200に行ったり、場合によっては250、すごい人だと300とか行っちゃったり。
お姫様抱っこで言うと何人分っていうぐらいの。
ですよね。その辺の女子誰でも、むしろ男子もいけちゃうっていう。
あ、はい、あの姫様抱っこはあの男子も OK なので
男子も OK なん
ですね。
いいこと聞いちゃいました。いや、そうなんだ。そうっすよね、余裕ですよね、あれね、そこまでも、はい、みんなそんぐらい上がっちゃうんですか。
そこまで行く人は結構限られてくると思うんですけど、はい、僕らはもうそういうのを目指してやってきた人間ですね。
コウタさんもそんぐらい軽く。
そうですね、僕の場合も、はい、まあそのくらいは上げるぐらいですかね。
はい、そうなんだ。
でもよく聞くのはベンチプレスで何キロ上がるってよく。
あ、そうですね、筋トレをやってる人はよく、
そういうのはよく。
へー、150
分は。ベンチだとどんぐらい？
マックスで僕は200キロですね。
200キロもう寝た状態でこう200キロ上げるっていう。多分リスナーの方は200キロベンチ上げるってちょっとっていう人は多分何人かいるんじゃないかな。
そりゃ、まあ、同じボディービルの方でもやっぱびっくりするレベル。
うわ、200っていうのはもう異次元ですよ。
異次元。あ、
それで120ぐらい。
あー、そうなんだ。でも 100超えてる時点でちょっと考えられない。
そうですね、100上げる人は人口の、
聞いたことあるのは、ベンチプレス100キロ上げるのは全人類の 1% 以下って言われてます。
1% 以下がここに来られてる。
そう、3人いるということですね。
そうです
ね。
ラーメン食べてる。
うーわー
確率的にはすごいですけど、
ね、すごいっすね。うわ、すごいわ。あ、そうなんだ。ま、でもその見せる筋肉と、この間市場さんはまあアスリートって、まあそういうスポーツ選手でもあるっていうことなんですけども、見せる筋肉と、市場さんはなんかその僕は使う筋肉ですねってこの間お話されたんですけど、やっぱ鍛え方が違うんですか。
あ、そうです、やっぱりちょっと変わってきますね、はい。
まあ、確かになんか見ててなんかすごい綺麗だなってすごい思いますもん
どちらかというと僕とコウタ君はその見せる競技のため の筋トレ、
そうです、ね、
市場さんはそのウィンタースポーツのため の競技のための筋トレ、ちょっとやっぱり方向性が若干違うかなというのは。
内容もちょっと違いますね。
そうですね、
トレーニングの方法とかも。
なるほどね。やっぱり見せるための筋肉だとこうなんか なんつうの、見せるためだからこそここがちょっと支障が出るんだみたいなのあるんですか？
そうですね、うん、まあ支障というのももちろんあるんですけど、うん、まずこう例えば鏡の前に立ってみて、うん、ここが足りないとかそういうのを、うん、あの感じた場合はそこを重点的に鍛えたりとか、
あそういう見方なんだ、うん、へえ、
まあ、特にボディメイクだとこう肩とか背中とか、うん、なんですかシルエットの部分がすごい重要になってくるので、うん、まあ、そこを重点的に鍛えたりとかが多いですかね。
シルエットとかを見て、
そうですね、
かっこいいとようにこう調整して、
やっぱり逆三角形でだいたいマッチョの人だと思うと思うんですけど、はい、まあなんかそういうなんですか、マッチョっていう感じの、はい、あのみんな目指してるトレーニングですかね。
へえ、はい、かっこいいな。そうなんだ。お洋服とかってサイズ困ったりしません？
特にズボンがね。
ズボンですね。
そうなんだ。
上あの T シャツとかはそんなに問題ないんですけど、うん、下のズボンがサイズが合わなかったり、うんうん、スーツなんかも既製品だとまず合わないよね。
そうなんですね。
特にあの減量僕たちはやっぱボディメイクやってる上で減量と増量っていうのがあるので、うん、はい、こうスーツをこう増量の時に買ったやつで減量するとこれが入んなくなりますし、はい、逆に減量した時に買ったものを増量したら増量の時入んないですし、2着こうスーツ持ってないと、うん、回せないというか、
そんなにサイズ変わるんですか日々？
いや、その人にももちろんよるんですけど、はい、あの幅が大きい人に20キロ以上差がある人がいるんですよ、体重で。
そうですね。ケビンさんぐらいだとどのくらい？
俺はマックスでも15キロぐらいにとどめてる感じかな。
でもどれぐらいで落とすの？
減量開始前に、うん、僕の場合は8、9キロぐらい減量すれば、あの自分の理想の数字になるっていうところまで軽めに先に減量しておくの で逆に今みたいな全く気にしない時、今が一番体重が体脂肪が多い状態ですね。
それで体脂肪多いんだ、はい、へえ。でも15キロとかそういうの行ったり来たりするんですね。
そうですね。
ボクサー以上にこう体重がこう幅広いですよね。そしたらね、
ただボクサーの方は減量がめちゃめちゃ短期な方多いんですよね。
なるほど。
3日で8キロ落とすとか、はいはいはい、僕らも3ヶ月から人によって半年ぐらいかけて落とす人もいて、うんうんうん、そういうちょっとあの時間のかけ方の違いはあるかと思います。
それぞれ違うあの時間もあるし苦労もあるってことですよね。
そうですね。
なるほどね。そうなんだ。なるほど。じゃあその食べ物、さっき、まあ、ラーメン、まあ、今食べてこられたって言ってこの後どうしようかなとかさっき言ってましたけどなんかすごいこと言ってますけど食事ってどうなんですか？やっぱタンパク質中心なんですか？
そうですね、うん、タンパク質は基本的にはタンパク質を中心に、うん、まあ、炭水化物脂質の量をちょっと計算しながら食べていく。あ、もちろんこうラーメンはね大好物なんで、はい、
こうなんていうんですかね、そう、筋肉を作るための栄養としての捉え方と、はい、楽しみとしての、あの食事っていう、はい、こうそれぞれ分けてるようなイメージですかね。
なるほどね。
メリハリをつけてる感じですかね、はい、食べてるってこと
で、まあラーメンも計算に入った上で食べてる感じなんですね。
そうです。うん、僕らなんか特にそうなんですけど、うん、ラーメン食べると結構ストレス解消になるんですよ。これを楽しみに、じゃあ他のところの食事はストイックにして、うんうん、たまに食べるラーメンを楽しみに頑張ろうみたいな。
はあ、なるほどね。は
い、ストレスも筋肉に良くないです、
ね、良くないですので。
なるほどね。うん、そう、メンタルトレーニングも含めてラーメンで癒されるっていう、
っていうイメージです
ねなるほど。そうか、やっぱ違うな。もうそんなストイックな方はやっぱそういう癒しも含めてトレーニングとして捉えてライフスタイル送ってるっていうね。いや、すごいな。
なんかすいません、なんか、うん、僕全然ストックじゃなかったんですいません、
ね、いや、十分ストックですよ。もうなんか、ね、まあでも、まあ、でもすごいですよ。もうその食べる量の話から前回聞いた時もすごかったですけど、
いや、僕らでも年間400杯はちょっと無理ですね
そうですよね、はい、そうですよね。
なんか絶好された気分
ですよね。まあでも、いや、すごいすごいです、やっぱり。そっか、じゃあコウタさんは 計算しながらこう、
そうです、まあ、計算しながら、うん、まあ、好きなものもこうプラスして食べていくっていう感じですかね。
やっぱあれですか、あの食べ物を買うときって裏とか見るんですか？あの、
そうですね、まあ、タンパク質であればもう含有量、まあ、大体あの、うん、僕らだと、うん、これがなタンパク質どれぐらい入ってるかって大体頭に入ってる人が多いので、うん、それをベースにしながらっていう形ですね。
なるほど、まあ多分、まあ、今回の番組、まあ、お二方、まあ、一番さんもアスリートとして出られてるんで、きっとね、筋肉をつけたい、マッスルになりたいっていう方も結構参考に聞いてみようと思って再生ボタンポチッと押してる人いると思うんですけど、そんな方に対してなんか筋肉をつけるコツなんかありますか？
ケビンさん、
はい、
ですね、こまめなタンパク質摂取が重要という点ですかね、うん、まずは、はい、よくやりがちなのが、はい、一食だけしっかり食べて、はい、僕食べてますって勘違いしてる人がいるんですけど、よく例に例えるのが下りのエスカレーターに乗っているっていうイメージで、はいはい、筋肉って常に分解されていくんですよ、うんうん、で それの中にそこでタンパク質を補給することによって、うん、エレベーターで上に行くようなイメージで、はい、こう上に行ってで、まあ、また下がってきて上に行って、なのでこまめに上に行くことによって高いレベルを維持しやすくなる、筋肉が合成しやすい状態を維持しやすくなるので、はい、なので一回この下まで降りてこうたくさん食べたとしても、うん、その後栄養補給とかしなければまた下がっていっちゃうので、一回でがっつり食べるよりはこまめにタンパク質補給するという考え方をするといいかなと思います。
習慣にする感じですよね。
そうですね、うんうんうん、あとは、まあ、楽しみとしての食事以外は基本はタンパク質を摂るという考えの方がいいと思います、
うん、なるほどなるほど。コウタさんどうですか、これから筋肉つけようって思っている方たちにアドバイス的なこと、ね、
はい、今ケビンさんから食事面で、うん、大事なことを、まあ、教えてもらったと思うんですけど、はい、私は、まあ、ジムの店長なので、はい、やはり運動習慣をこうつける、まあ、習慣づけするってところが大事かなと思います、はい、ジムを続けるっていう大体1年間でジム例えば入って、うん、続いてる人って、はい、大体3割ぐらいしかいないんですよ。
あ、はい、そうなんだ。
なのでしっかりとジムとか、まあ、運動する習慣をつけてあげる、
はい、
まあ、プラス食事っていうのもそこもプラスして運動習慣をつけてあげると、まあ、やっぱり筋肉はそれに応えてくれるのかなと、うんうん、ってところですかね。ところが大事なところだと思います。
なるほどね、はい、トレーナーやられてるっていうことなんですけども、そういう筋肉ボディービルまで目指さなくてもダイエット目的で来られてる方にもアドバイスとか指導されてるんですか？
そういう方の方が大半ですね。
大半ですか、
はい、そうですね。
そういう方たちに向けたアドバイスとして私よく聞くのが、筋トレ毎日やんない方がいいよなんていう話を聞いたことあるんですけど、それって合ってます？
これはその方の目的とレベルによりますね。
あ、そうなんだ。
おそらく僕やこうたくんは毎日やってもそんなに支障ないと思うんですけど、うんうん、筋トレ自体がその筋肉を傷をつけたり破壊したりっていう行為なんですよ、うん、はい、それに休養や栄養を与えてあげて回復させるっていう考え方がベースなんですけど、はい、なのでその鍛えて傷をつけたり壊したりする作業をあんまり頻度を高くしてしまうと回復しきれないという考え方ですね、
は
い、
なるほど、うん、そうか。じゃあ目的によって頻度も変わってくるっていうことなんですね。
そうです、その方の目的レベルにもよりますし、
はい、あ、なるほど、
追い込み方にもよりますね。
なるほどね。じゃあまあぜひね、そういうところはやっぱり直接指導を受けた方がいいのかなって感じですよね。
そうですね、まあ、初心者の方は、うん、まあ、そういった、まあ、パーソナルトレーナーをつけたりとか、うんうん、自分の信頼できる人を、うん、身近につけてあげると、うん、ダイエットとかは成功するかなと僕は思いますね、
うん、なるほど、はい、いや今回はね、筋肉つけたいマッスルになりたいっていう方からこうダイエット目的の方までいろいろ聞かれてると思うんでね、とても参考なになるお話聞かせていただけたと思います。何か他にこう伝えておきたいっていうことあればいかがですか？
そうですね、うん、まあその今嬉しいことにフィットネスが、はい、あの昔に比べて随分盛んになってきてるんですけれども、はい、うん、僕はちょっと近々プロテインを、はい、作りたいと思ってるので、はい、もしできたら、はい、ぜひちょっとお試しいただければなというふうに思ってます。
オリジナルのプロテインってことですか、ね、
そうですね、
ちょっとそれは興味深い、はい、
まだ先の話だと思うので、
はい、やりました。出た時はねぜひね告知させていただきたいなと思います、はい、
また来たいと思いますので。
了解です。コウさん、何かリスナーさんに向けて。
はい、私、まあ、ジムの店長ということでジムの、やってるんですけど、うん、まあ、千葉県の柏市というところで、はい、ジムフィット365というところですね、私パーソナルトレーナーやっておりますので、はい、ビジター料金1100円で24時間いつでもご利用いただけます。まあ、なので千葉県来たらもしよかったらですね遊び来てください。お待ちしております。
すごいリーズナブルだよ。
リーズナブルです、
いいですね。ぜひねお近くの方ちょっと遠くてもねちょっと足運んでみてはいかがでしょうか。石場さん、なんかあります？
はい、もう今日はね僕の友達というかラーメン友達ラーメン仲間の2人をねここの同じゲストの方に連れてこれたっていうのはねもう本当にねお腹いっぱいでですけど、まあ、ラーメン食べて帰りますけどね。
食べてきたから、
ね、食べてきたけど、でもまた食べますけど胸もいっぱい、もうお腹もいっぱいですね、本当にね、なんかいいなって、なんか4人、なんかここ話ができるっていいなってこの中でね、はい、1対1じゃなくて、それもいいと思います。はい、
ありがとうございます。今回はですね、ここね、市場さんおっしゃいましたけど4人でちょっとねお送りさせていただきました。また機会があればぜひ遊びに来てください。
はい、またぜひ来たいと思いますんで。
お願いします。
本日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
バイバイ。
バイバイ。